竹取物語。和田万吉。昔、いつの頃でありましたか、竹取の翁という人がありました。本当の名は、讃岐の宮津小麻呂というのでしたが、毎日のように野山の竹やぶに入って、竹を切り取って、いろいろのものを作り、それを商うことにしていましたので、俗に竹取の翁という名で通っていました。ある日、いつものように竹やぶに入り込んでみますと、一本妙に光る竹の幹がありました。不思議に思って近寄って、そっと切ってみると、その切った筒の中に、高さ三寸ばかりの美しい女の子がいました。いつも見慣れている藪の竹の中にいる人ですから、きっと天が我が子として与えてくれたものであろうと考えて、その子を手の上に乗せて持ち帰り、妻のおばあさんに渡して、よく育てるように言いつけました。おばあさんも、この子の大層美しいのを喜んで、かごの中に入れて、大切に育てました。このことがあってからも、翁はやはり竹を取って、その日その日を送っていましたが、奇妙なことには、多くの竹を切るうちに、節と節との間に黄金が入っている竹を見つけることがたびたびありました。それで翁の家は次第に裕福になりました。ところで、竹の中から出た子は育て方が良かったと見えて、ずんずん大きくなって、三月ばかり経つうちに、一人前の人になりました。そこで、乙女にふさわしい髪飾りや衣装をさせましたが、大事の子ですから、家の奥に囲って、外へは少しも出さずに、いよいよ心を入れて養いました。大きくなるに従って、乙女の顔形は、ますます麗しくなり、とてもこの世界にないくらいなばかりか、家の中が隅から隅まで光り輝きました。翁には、この子を見るのが何よりの薬で、また何よりの慰みでした。その間に、相変わらず竹を取っては、黄金を手に入れましたので、ついには大した寝台になって、家屋敷も大きく構え、召使いなどもたくさん置いて、世間からも敬われるようになりました。さて、これまでつい乙女の名をつけることを忘れていましたが、もう大きくなって、名のないのも変だと気づいて、いい名付け親を頼んで、名をつけてもらいました。その名は、名よたけのかぐや姫というのでした。その頃の習わしに従って、三日の間、大宴会を開いて、近所の人たちや、その他、多くの男女を呼んで祝いました。この美しい乙女の評判が高くなったので、世間の男たちは、妻にもらいたい、また見るだけでも見ておきたいと思って、家の近くに来て、隙間のようなところから覗こうとしましたが、どうしても姿を見ることができません。せめて家の人に会って物を言おうとしても、それさえ取り合ってくれぬ始末で、人々は いよいよ気をもんで騒ぐのでした。そのうちで、夜も昼もぶっ通しに家のそばを離れずに、どうにかしてかぐや姫に会って志を見せようと思う熱心家が5人ありました。みな位の高い身分の尊い方で、1人は石造りの巫女、1人は倉持ちの巫女、1人は右大臣安倍の御牛、1人は大納言大友の御幸、1人は中納言磯の神の麻呂でありました。この人たちは思い思いに手立てを巡らして姫を手に入れようとしましたが、誰も成功しませんでした。翁もあまりのことに思って、ある時姫に向かって、ただの人でないとは言いながら、今日まで養い育てたわしを親と思ってわしの言うことを聞いてもらいたい、と前置きして、わしは70の坂を起こして、もういつ命が終わるかわからぬ。今のうちに良い婿をとって、心残りのないようにしておきたい。姫を一生懸命に思っている方が、こんなにたくさんあるのだから、このうちから心にかなった人を選んではどうだろう。と言いますと、姫は案外の顔をして答え渋っていましたが、思い切って、私の思い通りの深い志を見せた方でなくては、夫と定めることはできません。それは、大して難しいことでもありません。5人の方々に、私の欲しいと思うものを注文して、それを間違いなく持ってきてくださる方にお仕えすることにいたしましょう、と言いました。翁も少し安心して、例の5人の人たちの集まっているところに行って、そのことを告げますと、みな異存のあろうはずがありませんから、すぐに承知しました。ところが、姫の注文というのは、なかなか難しいことでした。それは、5人とも別々で、石造りの巫女には、天竺にある仏の御石の鉢、倉持の巫女には、東海の蓬莱山にある銀の根、金の茎、白玉の実を持った、木の枝1本。安倍の右大臣には、もろこしにあるひねずみの皮衣。大友の大納言には、辰の首についている5色の玉。磯の神の中納言には、ツバメの持っている小安貝1つというのであります。そこで、翁は言いました。それはなかなかの難題だ。そんなことは申されない。しかし、姫は、大して難しいことではありませんと言い切って平気でおります。翁は仕方なしに姫の注文通りを伝えますと、みな呆れ返って家へ引き取りました。それでもどうにかしてかぐや姫を自分の妻にしようと覚悟した5人は、それぞれいろいろの工夫をして注文の品を見つけようとしました。第1番に石造りの巫女はずるい方に才のあった方ですから、注文の仏の御石の鉢を取りに 天竺へ行ったように見せかけて、三年ばかり経って、大和の国のある山寺のびんずる様の前に置いてある石の鉢の真っ黒にすすけたのをもったいらしく二匹の袋に入れて姫のもとに差し出しました。ところが、立派な光のあるはずの鉢に、ホタルビほどの光もないので、すぐに注文違いと言って跳ねつけられてしまいました。第二番に、倉持の巫女は、蓬莱の玉の枝を取りに行くと言いふらして、船出をするにはしましたが、実は三日目にこっそりと帰って、金がね匠んでおいた通り、上手の玉職人を多く召し寄せて、密かに注文に似た玉の枝を作らせて、姫のところに持って行きました。翁も姫もその細工の立派なのに驚いていますと、そこへ運悪く玉職人の親方がやってきて、千日余りも骨を折って作ったのに、まだ細工賃をくださるというご沙汰がないと、苦情を持ち込みましたので、まやかし者ということがわかって、これもたちまち突っ返され、巫女は大恥をかいて引き下がりました。第三番の安倍の右大臣は財産家でしたから、あまり悪ぼすくはたくまず、ちょうどその年に日本に来た当選にあつらえて、ひねずみの皮衣というものを買ってくるように頼みました。やがてその秋人は、ようようのことで、元は天竺にあったのを求めたという手紙を添えて、皮衣らしいものを送り、前に預かった代金の不足を請求してきました。大臣は、喜んで品物を見ると、皮衣は紺青色で、毛の先は黄金色をしています。これならば、姫の気に入るに違いない。きっと自分は姫のお婿さんになれるだろうなどと考えて、大めかしにめかし込んで出かけました。姫も一時は本物かと思って、ないない心配しましたが、火に焼けないはずだから、試してみようというので、火をつけさせてみると、ひとたまりもなく、メラメラと焼けました。そこで、右大臣も、すっかり当てが外れました。四番目の大友の大納言は、家来どもを集めて厳命を下し、必ず、辰の首の玉を取ってこいと言って、屋敷内にある、絹、綿、銭の有竹を出して、露用にさせました。ところが、家来たちは、主人の愚かなことをそしり、玉を取りに行くふりをして、めいめいの勝手な方へ出かけたり、自分の家に引きこもったりしていました。右大臣は待ちかねて、自分でも遠い海にこぎ出して、タツを見つけ次第、矢先にかけて居落とそうと思っているうちに、九州の方へ吹き流されて、激しい雷雨に打たれ、その後、明石の浜に吹き返され、波風に揉まれて、死人のようになって、磯端に倒れていました。ようようのこと、国の役人の世話で、手越しに乗せられて家に着きました。そこへ、家来どもが駆けつけて、お見舞いを申し上げると、大納言は、すもものように赤くなった目を開いて、たつは雷のようなものと見えた。 あれを殺しでもしたら、この方の命はあるまい。お前たちはよく辰を取らずに来た。うい奴どもじゃ、とお褒めになって、うちに少々残っていたものを褒美に取らせました。もちろん、姫の難題にはおじけを振るい、かぐや姫の大語り目と叫んで、またと近寄ろうともしませんでした。五番目の磯の神の中納言は、ツバメの小安貝を取るのに苦心して、いろいろと人に相談してみた後、ある下役の男の勧めにつくことにしました。そこで、自分でカゴに乗って、綱で高い矢の胸に引き上げさせて、ツバメが卵を産むところを探るうちに、ふと平たいものをつかみ当てたので、嬉しがってカゴを下ろす合図をしたところが、下にいた人が綱を引き損なって、綱がぷっつりと切れて、運悪くも、下にあった金屋の上に落ちて、目を回しました。水を飲ませられて、ようやく正気になったとき、腰は痛むが、小安貝は取ったぞ。それ、見てくれ、と言いました。皆がそれを見ると、小安貝ではなくて、ツバメの古くそでありました。中納言は、それきり腰も立たず、冷やみも加わって死んでしまいました。五人のうちであまり物言いもしなかった代わりに、知恵のないざまをして、一番むごい目を見たのがこの人です。そのうちに、かぐや姫が並ぶもののないほど美しいという噂を、時の帝がお聞きになって、一人の女官に、姫の姿がどのようであるか見てまいれ、と仰せられました。その女官が、早速、竹取の大きなの家に出向いて、勅使を述べ、ぜひ姫に会いたいと言うと、大きなはかしこまって、それを姫に取り継ぎました。ところが、姫は、別に良い器量でもありませぬから、お使いに会うことは、ごめんをこうむりますとすねて、どうすかしても、叱っても会おうとしませんので、女官は、面目なさそうに宮中に立ち返って、そのことを申し上げました。帝は、さらに翁にご命令を下して、もし姫を宮塚へに差し出すならば、翁に位をやろう。どうにかして姫を解いて納得させてくれ。親の身でそのくらいのことのできぬはずがなかろうと仰せられました。翁はその通りを姫に伝えて、ぜひとも、帝のお言葉に従い、自分の頼みを叶えさせてくれと言いますと、無理に宮遣いをしろと仰せられるならば、私の身は消えてしまいましょう。あなたのお位をおもらいになるのを見て、私は死ぬだけでございます、と、姫が答えましたので、翁はびっくりして、位をいただいても、そなたに死なれて何としよう。しかし、宮遣いをしても死なねばならぬ道理はあるまい、と言って嘆きましたが、姫はいよいよ渋るばかりで、少しも聞き入れる様子がありませんので、翁も手のつけようがなくなって、どうしても、宮中には上がらぬということをお答えして、 自分の家に生まれた子供でもなく、昔山で見つけたのを養っただけのことでありますから、気持ちも世間普通の人とは違っておりますので、残念ではございますが、と恐れ入って申し添えました。帝はこれを聞こしめされて、それならば、沖縄の家にほど近い山辺に、みかりの身行きをする風にして、姫を見に行くからと、そのことを沖縄に承知させて、決めた日に姫の家におなりになりました。すると、まばゆいように照り輝く女が言います。これこそ、かぐや姫に違いないと、おぼしめして、お近寄りになると、その女は、奥へ逃げて行きます。その袖をおとりになると、顔を隠しましたが、はじめにちらとご覧になって、聞いたよりも美人とおぼしめされて、逃げても許さぬ、宮中に連れて行くぞ、と仰せられました。私がこの国で生まれたものでありますならば、お宮遣いもいたしましょうけれど、そうではございませんから、お連れになることは叶いますまい、と姫は申し上げました。いや、そんなはずはない。どうあっても連れて行く。かねて支度してあったお腰に乗せようとなさると、姫の形は影のように消えてしまいました。帝も驚かれて、それではもう連れては行くまい。せめて元の形になって見せておくれ。それを見て帰ることにするから。と仰せられると、姫はやがて元の姿になりました。帝も致し方がございませんから、その日はお帰りになりましたが、それからというもの、今まで随分美しいと思った人なども、姫とは比べ物にならないと大示すようになりました。それで時々、お手紙やお歌をお送りになると、それにはいちいちお返事を差し上げますので、ようようお心を慰めておいでになりました。そうこうするうちに、三年ばかり経ちました。その年の春先から、かぐや姫はどうしたわけだか、月の良い晩になると、その月を眺めて悲しむようになりました。それがだんだん積もって、七月の十五夜などには泣いてばかりいました。大きなたちが心配して、月を見ることをやめるようにと諭しましたけれども、月を見ずにはいられませぬと言って、やはり、月の出る時分になると、わざわざ縁先などへ出て嘆きます。沖縄にはそれが不思議でもあり、心ばかりでもありますので、あるとき、そのわけを聞きますと、今までにたびたびお話ししようと思いましたが、ご心配をかけるのもどうかと思って、打ち明けることができませんでした。実を申しますと、私はこの国の人間ではありません。月の都のものでございます。ある因縁があって、この世界に来ているのですが、今は帰らねばならぬ時になりました。この八月の十五夜に、迎えの人たちが来れば、お別れして 私は天上に帰ります。その時はさぞお嘆きになることであろうと、前々から悲しんでいたのでございます。姫はそう言って、ひとしお泣き入りました。それを聞くと、おきなも、きちがいのように泣き出しました。竹の中から拾ってこの年月、大事に育てた我が子を誰が迎えに来ようとも渡すものではない。もし取っていかれようものなら、わしこそ死んでしまいましょう。月の都の父母は、少しの間と言って、私をこの国によこされたのですが、もう長い年月が経ちました。生みの親のことも忘れて、ここのお二人に慣れ親しみましたので、私はおそばを離れてゆくのが本当に悲しゅうございます。二人は大泣きに泣きました。家の者どもも、顔形が美しいばかりでなく、上品で心立ての優しい姫に、今さら長のお別れをするのが悲しくて、湯水も喉を通りませんでした。このことが、帝のお耳に達しましたので、お使いを下されてお見舞いがありました。沖縄は異彩をお話しして、この8月の15日には天から迎えの者が来ると申しておりますが、その時には人数をお使わしになって月の都の人々を捕まえてくださいませ。と、泣く泣くお願いしました。お使いが立ち返ってその通りを申し上げると、帝は沖縄に同情されて、いよいよ15日が来ると、高野の少将という人を勅使として、武士2000人をやって竹取の沖縄の家を守らせられました。さて、屋根の上に1000人、家の周りの土手の上に1000人というふうに手分けして、天から降りてくる人々を打ち、退ける手はずであります。このほかに、家に召し使われている者、大勢手ぐすね引いて待っています。家のうちは、女どもが番をし、おばあさんは姫を抱えて土蔵の中に入り、おきなは土蔵の戸を閉めて戸口に控えています。その時姫は言いました。それほどになさっても何の役にも立ちません。あの国の人が来れば、どこのとも皆一人でに会いて、戦おうとする人たちも、なえ、しびれたようになって、力が出ません。いや、なあに。迎えの人がやってきたら、ひどい目に合わせて、追っ返してやる。と、大きなは力みました。姫も、年寄った方々の、追い先も見届けずに別れるのかと思えば、老いとか悲しみとかのないあの国へ帰るのも一向に嬉しくないと言ってまた嘆きます。そのうちに夜も半ばになったと思うと家のあたりがにわかに明るくなって満月の実相倍くらいの光で人々の毛穴さえ見えるほどであります。その時、空から雲に乗った人々が降りてきて、地面から五尺ばかりの空中に ずらりと立ち並びました。それ来た、と武士たちが獲物を取って立ち向かおうとすると、誰も彼も物に襲われたように戦う気もなくなり、力も出ず、ただぼんやりとして目をパチパチさせているばかりであります。そこへ、月の人々は空を飛ぶ車を一つ持ってきました。その中から頭らしい一人が翁を呼び出して、何時、翁よ。そちは少しばかりの良いことをしたので、それを助けるために、片時の間、姫を下して、たくさんの黄金を儲けさせるようにしてやったが、今は姫の罪も消えたので迎えに来た。早く返すがよい、と叫びます。翁が少し渋っていると、それには構わずに、さあさあ姫、こんな汚いところにいるものではありません、と言って、例の車を差し寄せると、不思議にも、固く閉ざした格子も土蔵も自然と開いて、姫の体はスルスルと出ました。翁が止めようとあがくのを、姫は静かに抑えて、形見の文を書いて翁に渡し、また帝に差し上げる別の手紙を書いて、それに月の人々の持ってきた不死の薬一粒を添えて勅使に渡し、天の羽衣を着てあの車に乗って百人ばかりの天人に取り巻かれて空高く登って行きました。これを見送って翁な夫婦はまたひとしきり声を上げて泣きましたが、何の甲斐もありませんでした。一方、勅使は宮中に参上して、その世の一部始終を申し上げて、かの手紙と薬を差し上げました。帝は、天に一番近い山は、駿河の国にあると聞こしめして、使いの役人を、その山に登らせて、不死の薬をたかしめられました。それからは、この山を、不死の山と呼ぶようになって、その薬の煙は、今でも、雲の中へ立ち上るということであります。